第5節。所掌。所掌の申し出。第219条。所掌の申し出は、文書を提出し、または文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。文書提出義務。第220条。次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。第1号。当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。第2号。巨匠者が文書の所持者に対しその引き渡し、または閲覧を求めることができるとき。第3号。文書が巨匠者の利益のために作成され、または巨匠者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。第4号。前3号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。文書の所持者、または文書の所持者と第196条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書。公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、または公務の遂行に著しい支障を生ずる恐れがあるもの。は。第197条第1項第2号に規定する事実、または同項第3号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書。2. もっぱら文書の所持者の利用に供するための文書、国、または地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。ほ。刑事事件にかかる訴訟に関する書類、もしくは少年の保護事件の記録、またはこれらの事件において押収されている文書。文書提出命令の申し立て。第221条。第1項。文書提出命令の申し立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。第1号。文書の表示。第2号。文書の趣旨。第3号。文書の所持者。第4号。証明すべき事実。第5号。文書の提出義務の原因。第2項。前条第4号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申し立ては、所掌の申し出を文書提出命令の申し立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。文書の特定のための手続き。第212条。第1項。文書提出命令の申し立てをする場合において、前条第1項第1号、または第2号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申し立ての時においては、これらの事項に変えて、文書の所持者がその申し立てにかかる文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第1号、または第2号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。第2項。前項の規定による申し出があったときは、裁判所は、文書提出命令の申し立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、同項公団の事項を明らかにすることを求めることができる。文書提出命令と。第213条。第1項。裁判所は、文書提出命令の申し立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分、または提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。第2項。裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を信任しなければならない。第3項。裁判所は、公務員の職務上の秘密に関する文書について第220条第4号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申し立てがあった場合には、その申し立てに理由がないことが明らかな時を除き、当該文書が同号に掲げる文書に該当するかどうかについて当該監督官庁、衆議院、または参議院の議員の職務上の秘密に関する文書についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣の職務上の秘密に関する文書については内閣。以下この条において同じ。の意見を聞かなければならない。この場合において、当該監督官庁は、当該文書が同号に掲げる文書に該当する旨の意見を述べるときは、その理由を示さなければならない。第4項。前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により、次に掲げる恐れがあることを理由として、当該文書が第220条第4号に掲げる文書に、該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。第1号。国の安全が害される恐れ、他国、もしくは国際機関との信頼関係が損なわれる恐れ、または他国、もしくは国際機関との交渉上不利益を被る恐れ。第2号。犯罪の予防、鎮圧、または捜査、控訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす恐れ。第5項。第3項前段の場合において、当該監督官庁は、当該文書の所持者以外の第三者の技術、または職業の秘密に関する事項に係る記載がされている文書について意見を述べようとするときは、第220条第4号に掲げる文書に該当する旨の意見を述べようとするときを除き、あらかじめ、当該第三者の意見を聞くものとする。第6項。裁判所は、文書提出命令の申し立てに係る文書が、第220条第4号から2までに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人とも、その提示された文書の開示を求めることができない。第7項。文書提出命令の申し立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果。第214条。第1項。当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。第2項。当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。第3項。前2項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること、及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。第三者が文書提出命令に従わない場合の過料。第225条。第1項。第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。第2項。前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。文書送付の嘱託。第216条。所掌の申し出は、第219条の規定に関わらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立てすることができる。 ただし、当事者が法令により文書のあ、または当本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。文書の留置。第227条。裁判所は、必要があると認めるときは、提出、または送付にかかる文書を留め置くことができる。文書の成立。第228条。第1項。文書は、その成立が申請であることを証明しなければならない。第2項。文書は、その方式、及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、申請に成立した公文書と推定する。第3項。公文書の成立の真偽について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁、または公所に照会をすることができる。第4項。私文書は、本人、またはその代理人の署名、または押印があるときは、申請に成立したものと推定する。第5項。第2項、および第3項の規定は、外国の官庁、または公所の作成にかかるものと認めるべき文書について準用する。筆跡等の対象による証明。第229条。第1項。文書の成立の真偽は、筆跡、または印影の対象によっても、証明することができる。第2項。第219条、第223条、第224条第1項、および第2項、第226条、並びに第227条の規定は、対象のように供すべき筆跡、または印影を備える文書その他の物件の提出、または送付について準用する。第3項。対象をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対象のように供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。第4項。相手方が正当な理由なく前項の規定による決定に従わないときは、裁判所は、文書の成立の真偽に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。書体を変えて筆記したときも、同様とする。第5項。第三者が正当な理由なく、第2項において準用する第223条第1項の規定による提出の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。第6項。前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。文書の成立の申請を争った者に対する過料。第230条。第1項。当事者、またはその代理人が故意、または重大な過失により真実に反して文書の成立の申請を争ったときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。第2項。前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。第3項。第1項の場合において、文書の成立の申請を争った当事者、または代理人が訴訟の継続中その文書の成立が申請であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。文書に物件への準用。第231条。この説の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。